1、ズームインネット社会。試される人権意識、人権感覚。今年は世界人権宣言、人権擁護委員制度60周年です。昭和23年、1948年、国際連合において世界人権宣言が採択されました。また同じ年、人権擁護委員制度が創設されました。今年は世界人権宣言と人権擁護委員制度、2つの60周年を祝う年です。共に生きよう、ふれあいの街宣言、シンボルマーク。ハート型を曲線で二分して、男女の頭を丸と雫の形で表現したマークです。シンボルマーク掲載。人権デーと人権週間。人権デーは、世界人権宣言の採択を記念して、1950年の国連総会で採択日の12月10日を人権デーと定めました。一方、国内では世界人権宣言採択の翌年、1949年に採択日の12月10日を最終日とした1週間を人権週間と定め、様々な人権啓発活動を行っています。播磨町では人権週間に心触れ合う町民の集いを開催し、人権相談などを行っています。インターネットを利用した人権侵犯事件が急増。インターネットは知りたい情報を誰でも簡単にすぐに手に入れることができる情報メディアとして、今の私たちの生活にはなくてはならない存在となっています。しかし、そのインターネットを悪用して他人の人権を侵害する事件が後を絶ちません。インターネットに関わる人権侵犯事件の推移。平成15年、91件。16年、199件。17年、272件。18年、282件。19年、418件。昨年、法務省の人権擁護機関が救済手続きを行ったインターネットに関わる人権侵犯事件の数は、前年比 48.2% 増の418件となりました。このうち、名誉毀損事案が154件、プライバシー侵害事案が181件となっており、この2つの事案だけで全体のおよそ8割を占めています。インターネットは決して仮想世界ではありません。インターネットの中では自分の名前や顔を知られることなく発言することができます。そのため、面と向かっては言えないような悪口を平気で掲示板などに書き込むケースが後を絶ちません。最近では中高生などが運営する学校非公式サイト、いわゆる学校裏サイトにおいて、実名を挙げて誹謗中傷する事件が多発しています。インターネットでは誰でも簡単に情報を得ることができるため、掲示板などに書き込みを行うと、その内容がすぐに広がってしまいます。事実無根の誹謗中傷、他人に知られたくない事実が不特定多数の人々の目にさらされ、情報を書き込まれた人は尊厳を傷つけられ、社会的評価を貶められるなど、回復困難なほど重大な損害を被る危険があります。インターネットを見ているのは現実の人であるということを忘れてはいけません。被害者はプロバイダに人権侵害情報の削除依頼を。プロバイダ責任制限法により、被害者はプロバイダなどに対し人権侵害情報の発信者、掲示板などに書き込んだ人の情報開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができます。開示請求や削除依頼は証拠として保存するためにメールや文書で行うようにしましょう。法務省の人権擁護機関に相談。削除依頼をしてもプロバイダが応じなかったり、削除する代わりに何らかの要求をしてきたりした場合は、最寄りの人権擁護機関の窓口に相談しましょう。パソコン、ホームページ、http://www.nhk. moj.go.jp/携帯電話 http://www.janken.go.jp/soudan/mobile/001.html 播磨町の人権擁護委員の活動。人権擁護委員は毎年小学校を訪問して人権教室を開設しています。人権教室では資料、種をまこうや自作の紙芝居、君は素敵などを活用して人権について学びます。今年は播磨南小学校3年生で人権教室が開かれました。5年前から始めた人権教室で自作の紙芝居をしています。これは他人と比べなくていい、今の君が一番素敵だよという思いを子どもたちに伝えたくて、君は素敵と題した紙芝居を手作りしました。ストーリーは自分の鼻が嫌で象のような長い鼻になりたい子豚、長い首が嫌で鹿のような短い首になりたいキリン、鳥のように空を飛びたい魚が主人公です。夢の中でそれぞれの望みが叶い、みんな大喜びをします。しかし、子豚は鼻が長くなると重くて邪魔で食事もできない。キリンは首が短くなると高い木の葉っぱが食べられない。魚は羽ができると羽ばたくのがやっとで、体中が痛くなってしまう。やっぱり元の姿が一番いいと気づく、という内容です。私は紙芝居を通じて、誰でもいいところがいっぱいあるのだから頑張れと心の中でつぶやいています。子どもたちの考えや思いに触れ、感心したり感動したりするなど、人権教室をして本当に良かったと思っています。人権擁護委員、片平康子。特設人権相談を開設。名誉毀損、嫌がらせ、いじめなどでお悩みの方はお気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。予約不要。日時12月4日木曜日午後1時から3時。場所福祉幸せセンター。毎月第2第4木曜日午後1時から3時。心触れ合う町民の集い。入場無料。日時12月7日日曜日午後1時から3時35分、12時30分開場。場所、中央公民館大ホール。第1部、第28回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会地区予選入賞者表彰。朗読発表。第2部、ストローコンサート。演奏、神谷徹氏。第3部、講演会。演題、共働きから共育てへ。講師、国際ジャーナリストキャスター蟹瀬誠一氏。主催、播磨町、播磨町教育委員会、東播磨人権啓発活動地域ネットワーク協議会。共催、播磨町人権童話教育研究協議会。協力、手話サークル播磨、ようやく筆記ひまわり。駐車場に限りがありますので、徒歩か自転車でお越しください。プロフィール、神谷徹氏。テレマン室内管弦楽団の独奏者として海外演奏旅行に参加するなど、バロック音楽を中心としたリコーダーの演奏と指導で活躍している。25年以上前から市販のストローでユニークな笛を作り始め、世代を問わず誰にでも楽しめるストローコンサートが大きな話題となり、マスコミにもたびたび取り上げられている。蟹瀬誠一氏。1991年 TBS 報道特集の キャスターとしてテレビ報道界に転身、テレビジャーナリストとして初めて世界最大のロシア原子力潜水艦の取材に成功する。テレビ朝日スーパーモーニングのメインキャスターやサンデープロジェクトの海外取材などで活躍する。現在は共働きでの子育て経験をもとに講演活動にも力を注いでいる。問い合わせ、障害学習グループ人権教育チーム、電話 079-435-0565。 ズームインネット社会を終わります。